特集、あなたも命を守る人、4ページ。いつ起こるか予想できない火災や怪我、病気。駆けつける消防職員を待っているだけでは、助からない命があります。金剛は、冬の時期に増加する火災の予防や、傷病者への対応などを紹介。自分自身や身近な人の命を守るために、行動できるよう、今一度確認しましょう。SNS で情報発信中、火災予防や救急のほか、各種イベント情報など、生駒消防の魅力をたくさん伝えています。ぜひチェックしてください。Facebook、Instagram、YouTube、X への QR コードが掲載されています。消防隊員の出番が増加。市内の火災救急などの119番通報にすぐに駆けつける指揮隊員と消防隊員、救急隊員、救助隊員。一人でも多くの命を救うために日々出動、訓練、予防活動をしています。そんな中、令和5年の出火件数や救急搬送を行った人数は前年より大きく増加。出火件数は24件で前年より倍増しました。救急搬送した人数は5255人で、市民の約22人に1人が搬送された計算になります。一人一人の力が大事。消防隊員がどれだけ訓練を行っても、火災をゼロにすることや、すべての人の命を救うことは難しいです。火災は出動から消防隊が放水を開始するまで6分30秒を超えると延焼率が大幅に上昇。初期消火や早期の避難、119番通報が大事になってきます。救急は出動要請から救急車が現場に到着するまでの平均時間が本市では約8分24秒、令和5年。そのため、その場にいる人が救急車の到着まで何もできなかったり、適切な行動を取れなかったりすると、心肺停止の傷病者であれば、命が助かる確率は 10% 未満。グラフ1、参照。10% 未満に下がります。災害や事故を予防したり、被害を小さくしたり、命を救うためには、消防隊員の力だけでなく、皆さんの力が必要不可欠です。一人一人が日頃から火の取り扱いや始末に十分気をつけることや、住宅用火災警報器の設置、火災事故の現場で適切な初期対応などをすることで、自分だけではなく、周りの人の命も守れます。グラフが2つあります。1つ目のグラフ、救命曲線。説明。横軸に心臓と呼吸が止まってからの時間経過を2分刻みで22分までとっています。縦軸には命が助かる確率を10% 刻みで 50% までとってあります。居合わせた人が救命処置をした場合と、救急車が来るまで何もしなかった場合の2種類の救命曲線が描かれています。いずれも時間の経過とともに命が助かる確率は下がっていきます。以下、数字はおよその数を読み取っています。救命処置をした場合、3分後では、命が助かる確率は 50%、何もしなかった場合は 24% 程度です。10分が経過した時点では、救命処置をした場合では、助かる確率は 15% を超えています。何もしなかった場合は 7% 程度となっています。22分が経過した時点では、 救命処置をした場合で 5%、 何もしなかった場合で 1% 程度となっています。2つ目のグラフ、火災時の温度の変化。木造建物火災時の時間経過と温度変化。説明。横軸に時間を5分刻みで25分まで取り、縦軸には温度を200度刻みで1200度まで取った折れ線グラフです。火災発生直後から急激に温度は上がり、8分程度でピークに達します。ピークは1000度を少し超えています。グラフ終わり。インタビュー、私たちと一緒に。安心して暮らせる街を作るには、消防職員だけでなく、皆さんの力が必要です。火災・救急の第一線の現場で活躍する本市の消防職員に、話を聞きました。応急手当が生死の分かれ目。北文書救急隊大原健二。救急隊員は救急の通報が入ると、3人が1チームとして出動。到着するまでは通報内容から患者さんの病態を想像し、様々な可能性を想定して、隊員と情報共有しています。早急に適切な病院へ搬送するため、日頃からチームワークを意識して訓練しています。数多くの出動を経験し、中には悲惨な現場もありました。しかし、心肺停止は救急隊が着くまでに皆さんが処置を行うことで、助かる可能性が大きくなるケース。皆さんが突然そういう場面に遭遇するかもしれません。実際、昨年5月に市内で意識がない傷病者がいるという通報があり、その場に居合わせた何人もの人が、勇気を持って呼吸停止の確認や胸骨圧迫、AED の使用を行いました。私が現場に着いた時には心拍は再開していて、呼吸も確認できました。傷病者の人は現在普段通りの生活を送れています。救命のリレーのどこかが滞っていたら、結果は変わっていたかもしれません。日頃から訓練している私でも、人に対して初めて胸骨圧迫をした時の不安な気持ちは、今でも記憶に残っています。だからこそ、皆さんが目の前で倒れている人を発見したとき、何もできないで後悔することがないように、応急手当講習を受けてほしいです。失敗してもいい。何か行動を。予防課、山田公平。消防隊員は安全かつ確実に、そして早くを意識して、様々な状況を想定した訓練を日々行っています。しかし火災の通報を受けても、着いた時にはすでに火柱が立っていることも。到着するまでにその場にいる人が初期消火や周りの人に知らせるなど、行動をすることで被害を抑えたり鎮火したりできます。昨年4月に市内で起きた火災では、通りがかりに火災を発見した人が通報しただけでなく、近くのマンションにあった消火器を使ったことで消火できました。現場に到着した時には煙や炎はなく、鎮火した跡を見て安心しました。とても冷静で勇気のある行動だったと思います。失敗したら責任が、と考えずに行動することが重要です。しかし、自分の命や健康より大切なものはありません。手に負えないと感じたら、すぐに避難する意識も忘れないでくださいね。火災で最も大切なのは予防すること。ですが、いくら予防しても防げない火災もあります。そんな時は消防職員が全力で消火を行います。 本市で生活する皆さんのために全身全霊で業務に取り組んでいきますので、安全安心な街を一緒に作っていきましょう。インタビュー終わり。火災、原因を知り防ぐ。空気が乾燥し火災の危険が高まるこの季節、市内で発生している火災の原因を知って未然に防ぎましょう。約3割の火災が電気が関係。コンセントやコードなど電気が関係した火災が増加しています。令和5年に市内で発生した火災の約 33% が電気が関係した火災でした。対策、コンセントはタコ足配線にしない。差し込み口付近にホコリがたまらないよう定期的に掃除する。電気コードを家具の下敷きにしたりねじったりしない。落下・浸水したモバイルバッテリーは使用しない。発火してしまったら、まずはコードをコンセントから抜き、可能であればブレーカーも落として消火器で消火しましょう。炎が見えなくなっても完全に消火できたとは限りません。安全な場所に移動してから消防署に連絡しましょう。ゼロ距離火災、暖房機器。こたつやストーブなどによる火災も全国的に増えています。市内でも暖房器具の前に置いたスプレー缶の爆発が実際にありました。対策、こたつの中やストーブの上、ヒーターの前など暖房機器の近くで衣類を乾かさない。可燃物を置かない。機器の損傷や変形、作動不良などがないか常に確認する。長年使っていたホットカーペットが荷重により断線し発火することもあります。使わないときはコンセントを抜く。リコール対象になっていないか確認する。発火してしまったら機器の電源を切ってから消火しましょう。火災発生時の再現動画はこちらと書かれた QR コードがあります。電気関連に次ぐ発生数、野焼き。令和5年に市内で発生した火災の約 29% の原因が枯れ草などの野焼き。農業などのためのやむを得ない場合以外は法律で原則禁止です。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。事前に準備・確認。消防署に届け出を提出する。火炎の発生を知らせるための届け出で許可するものではありません。必ず複数人で協力して行う。周囲に燃えやすいものを置かない。一度で行わず小規模に分ける。風が強い、空気が乾燥している日は燃やさない。気象情報など詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。燃え広がり防止の水バケツやスコップなど消火用具を準備する。野焼き中は風が強くなり風向きが周囲に影響を与える場合は中止する。火が消えるまで離れない。野焼きが終わったら火が消えたことを必ず確認してから現場を離れましょう。火災が起きたら、火災が起きたら素早く的確に対応することが大切です。気をつけたい3つのステップを覚えておきましょう。ステップ1、周りに知らせる。まずは火事だーと大声で隣近所に助けを求めることが大事です。声が出なければ大きな音が鳴るもの、やかんなど、 を叩き、異変を知らせましょう。近所の人に119番通報を頼める場合、あなたは消火に移りましょう。ステップ2、消火する。火が小さいうちは、消火器やその場にあるものを活用して、消火を試みましょう。できるだけ早く消すことが大事ですが、火柱が背丈より高くなれば、自分では消せないので、諦めて避難しましょう。また、安全な避難経路が確保できない場合は、すぐに逃げましょう。消火の方法。消火器を使用する。消火器の使い方を動画で確認と書かれた QR コードがあります。できるだけ多く水をかける。ただし、揚げ物油などの出火では、水をかけると爆発的に火が飛び散るので、絶対にしてはいけません。ガス電源を切り、消火器がなければ、水に浸し絞ったタオルなどをかぶせましょう。座布団などで火を叩いたり、覆ったりする。高齢者や避難に時間がかかる人は、消火にこだわらず避難しましょう。ステップ3、逃げる。煙を吸わない。火災の現場で最も恐ろしいのは、炎よりも煙。煙は高温で、目に見えない有毒ガスが含まれています。吸い込むと気道が焼かれたり、意識がなくなったりして、逃げられず、そのまま死亡します。避難口が見えていて、出口まで短い距離であれば、息を止めて駆け抜ける。出口まで距離がある場合は、煙を吸わないよう、口と鼻をタオルやハンカチで押さえ、姿勢を低くして床近くの空気を吸いながら床を張って逃げる。タオルは一瞬でも口や鼻から離さない。早く逃げる。火災発生から逃げるために使える時間は限られています。とにかく早く逃げることが大切です。炎や煙は上に行くので、煙のない下の階か横方向に逃げましょう。煙は秒速3から5メートルで勢いよく上昇します。建物の上層階にいて階段が使えない場合は、ベランダなどに設置している避難器具を使いましょう。逃げるときは火が他の部屋に燃え広がるまでの時間を稼ぐために、すでに燃えている部屋のドアや窓を閉めて空気を遮断することも有効です。絶対に戻らない。脱出したら絶対に戻らないようにしましょう。逃げ遅れた人がいたらそのことを消防隊に伝え救助を待ちましょう。いち早く気づく。火災が発生すると瞬く間に煙が充満し燃え広がります。住宅用火災警報器の適切な設置・管理で素早い消火・通報・避難ができます。死者の約4割が逃げ遅れ。火災の発生時に恐ろしいのが火災の発生に気づかないこと。住宅火災で死亡する理由の 42% が逃げ遅れです。図参照。図があります。令和4年住宅火災による死者全国1195人の調査結果を示す円グラフです。放火・自殺者などを除く。避難行動したが逃げ切れなかった。14.6%。 発見が遅れ逃げ道がなかった、気づかなかった場合を含む 12.5%。 逃げられたが逃げる機会を失った 6.9%。 判断力に欠けていたか、体力的条件が悪く避難できなかった 6.0%。 延焼拡大などで避難できなかった 2.0%。 以上の合計が2年遅れで 42.0% です。着衣着火かガス中毒 8.5%、出火後再侵入など 1.7%、その他 1.9%、不明調査中 45.9%、図終わり。また、時間帯別での住宅火災の死者数も、0時から翌朝6時の平均は、全時間帯平均の 1.3 倍、寝ているため火災に気づきづらい状況だったことがわかります。気づくために有効なのが火災警報器。火災のごく初期の段階で、煙や熱を感知して警報を鳴らします。住宅火災で住宅用火災警報器を設置している場合は、設置していない場合より死者数が半減。いち早く火災に気づくことで、素早い消火、通報、避難が可能になり、被害を最小限に抑えられます。定期的な点検が重要。火災警報器は、一度つけたら大丈夫ではありません。古くなると電子部品の寿命や電池切れ、ホコリやクモの巣などの付着により火災を感知しなくなることや誤作動を起こすことがあります。そのため定期的な点検清掃と10年を目安に新しいものへの交換をお勧めします。消防法と本市火災予防条例で、住宅に火災警報器の設置が義務化されてから10年以上が経過。つけているから大丈夫と思わず、もしもの時にしっかりと火災に気づけるよう、点検、清掃、交換を行いましょう。点検、警報器についている引き紐を引くか、テストボタンを押して、音が鳴るか確認しましょう。鳴らない場合は、電池切れや本体の故障が考えられます。その場合は、電池や機器の交換をお勧めします。清掃。乾いた布で拭きましょう。水洗いやシンナーなどの有機溶剤は使用せず、煙流入口を傷つけないよう注意が必要です。住宅用火災警報器の設置場所など詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。住宅以外のスーパーや病院など多くの人が利用する建物は消防職員が立ち入り検査を実施し、建物や防火管理の状況などをチェックしています。
救急、命のバトンをつなぐ。身近な人や目の前の人の命を救えるのはあなた一人かもしれません。いざという時のために応急手当の方法などを確認しましょう。待たずに1秒でも早く。いつ、どこで、誰がを予測できない突然の事故や病気。そんな時に家庭や職場でできる手当が応急手当です。中でも心臓や呼吸が急に止まってしまった場合、そばに居合わせた人ができる応急手当が救命処置になります。救命処置で重要なのは救急車が来るまでに1秒でも早く行うことです。AED の使用が1分遅れるごとに、傷病者の社会復帰の可能性は約 10% ずつ低下。一人でも多くの命を救うために、1、通報、2、心肺蘇生、3、AED を行います。AED は心臓の震えを取るための道具です。救急隊員が到着するまで命のバトンをつなげるのは皆さんしかいません。しかし、身近な人や目の前で倒れた人に、いきなり応急手当をするのはとても勇気が必要です。いざという時に適切に応急手当ができるように講習受講や動画で確認しましょう。 心肺蘇生が必要な時の手順。まず周囲の安全を確認する。傷病者の反応がある場合は具合を尋ねる。反応がない、または判断に迷う場合は、1、大声で応援を呼び、119番通報と AED を持ってきてもらうことを依頼。2、電話で通信指令員の指示に従う。普段通りの呼吸がある場合は、様子を見ながら救急隊を待つ。普段通りの呼吸がなし、または判断に迷う場合は、すぐに胸骨圧迫を開始、AED を装着して、AED が電気ショックが必要か判断する。必要ない場合は、直ちに胸骨圧迫を再開。また、必要ありの場合は、電気ショックを行い、胸骨圧迫を再開する。手順終わり。救急隊に引き継ぐまで、または、傷病者が普段通りの呼吸や目的のある仕草、痛がる、手を払うをするまで、胸骨圧迫と AED による必要に応じた電気ショックを続けましょう。動画で確認と書かれた QR コードがあります。胸骨圧迫、心臓マッサージのポイント。圧迫するのは胸の中央です。強く、胸が約5センチメートル沈み込むように、子供は胸の厚さの3分の1。絶え間なく、交代するときも中断を最小限に。早く、1分間に100から120回。人工呼吸の技術と意思がある人は、胸骨圧迫を30回するごとに人工呼吸を2回行いましょう。胸が上がるのがわかる程度で約1秒間かけて吹き込みます。心肺蘇生や AED をしてその人が助からなかったとしても皆さんが罪や責任を問われることはありません。命を救おうと勇気を出して行動することは誰にでもできることではないので、その勇気に感謝しています。どこでも講座、市職員が出張し、災害時に役立つ負傷者の搬送方法、心肺蘇生法の必要性と大出血時の止血法、住宅用火災警報器の設置・取り替えなどを学ぶ3講座を実施しています。おおむね10人以上を集めれば申し込めるので、ぜひ活用してください。講座の内容など詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。どこでも講座を受けた川本彩子さんのコメントと写真があります。雑誌やラップなど家にあるもので、簡単に止血や固定などの手当ができることを初めて知りました。はてな、こんな時どうすれば？一番近い AED がどこにあるのかわからない。いざという時のために、自宅周辺でどこに AED があるか普段から把握しておきましょう。旅行先や土地勘がない場所で AED が必要になった時は、まずは落ち着いて、周りに駅や公共施設がないか確認しましょう。設置場所はこちらと書かれた QR コードがあります。女性が倒れた時、服を脱がせていいのかわからない。AED は素肌の状態でしか使用できません。そのため、性別に関係なく上半身の服を脱がさないといけない場合があります。面識のない女性の服を脱がすのは抵抗があると思いますが、命を救うためには、1秒でも早く処置をする必要があります。脱がしづらい場合は服を切ってください。そんな時に写真を撮影する悪質な人もいます。手伝ってくれる人がたくさんいる場合は、周囲から見えないように囲んで壁になってもらいましょう。 救急車の適正利用を。そんな一秒を争う状況の中、本市の救急車が現場へ到着するまでの所要時間は徐々に遅くなる傾向にあります。理由は救急出動件数が年々増加傾向にあること。その結果、救急要請が来た時に一番近い救急隊がすでに出動していて、遠い場所の救急隊が出動することも。令和5年には年間出動件数が5589件、過去2番目。搬送人数は5255人、過去最多でした。中には緊急性、必要性が低く、すぐに見てもらえて便利だから、というだけの理由で利用する人もいます。今後も高齢化などにより需要が増加することが予想されます。市民の皆さんが緊急時に救急車を等しく利用できるように、適正な利用をしてください。こんな時は迷わず119。意識の確認。意識がない。返事がない。おかしい。朦朧としている。ぐったりしている。見た目、顔色が明らかに悪い。笑うと口や顔の片方が歪む。血を吐く。痙攣、痙攣が止まらない。痙攣が止まっても意識が戻らない。自覚症状、顔半分が動きにくい、痺れる。ろれつが回りにくい。突然の激痛、頭、胸、背中、お腹、怪我、やけど、大量の出血を伴う怪我、広範囲のやけど、物を喉に詰まらせた、呼吸が苦しい、意識がない、事故、強い衝撃を受けた、交通事故、水に溺れている、高いところから落ちた、その他、いつもと違う場合や様子がおかしい場合も通報してください。高齢者は自覚症状が出にくい場合もあります。判断に迷ったら、奈良県救急安心センター相談ダイヤル、#7119、24時間対応。ダイヤル回線 IP 電話からは、電話0744-20-0119。子供救急電話相談。15歳未満の子供が対象。#8000。平日18時から翌8時。土曜日13時から翌8時。日祝年末年始8時から翌8時。ダイヤル回線 IP 電話からは、電話0742-20-8119。看護師などが対応するので安心。市内にある救急車は全部で5台。安易な救急要請は、緊急性を有する傷病者に対する迅速、適切な対応に支障をきたす恐れがあります。まずは実践してみよう。応急手当講習。心肺蘇生法と AED の使用方法などを学びます。講習種別。1、普通救命講習。2、応急手当、ウェブ講習。e-learning を使用した実技救命講習。3、救命入門コース。4、応急手当、普及員再講習。5、上級救命講習。6、応急手当普及員講習。対象、市内に住むか市内へ通勤・通学している中学生以上。3の救命入門コースは10歳以上。小学生は保護者の同伴が必要です。時、ところ、9時から消防本部。1の普通救命講習と 2の応急手当ウェブ講習、3の救命入門コースの日程、14回あります。1月15日水曜日、26日日曜日、2月2日日曜日、5日水曜日、9日日曜日、13日木曜日、28日金曜日、3月2日日曜日、6日木曜日、9日日曜日、14日金曜日、17日月曜日、22日土曜日、25日火曜日。講習種別により1から3時間程度、土曜日曜日は団体だけ受付。4の応急手当普及員再講習は1月24日金曜日12時まで。5の上級救命講習は1月28日火曜日17時まで。6の応急手当普及員講習は2月25日火曜日、26日水曜日、27日木曜日17時まで。随時講習。団体は定期講習日以外の平日でも随時受付。時間、場所は要相談。定員。消防本部は30人程度。その他の開催場所は要相談。申し込み順。申し込み問い合わせ。講習開催日1週間前までに消防本部ホームページの申し込み書に必要事項を記入し、消防本部警防課、電話0743-730119、土曜、日曜日、祝日を除く。詳しくは消防本部ホームページを確認してください。以上、特集、あなたも命を守る人についての問い合わせ。消防署、電話0743-730119。